宣教与難の世受難の人と題しまして吉高牧師のメッセージです。
皆様おはようございます。受難週を迎えました。今日はピラトの判決の部分とイエスがいよいよ十字架にかけられていく場面を読ませていただきました。まあ、できれば皆さん今日の19章をですね、206ページ207ページ開いたままお聞きいただくと、感謝です。イエスをどうしても死刑にしたいユダヤ教の指導者たちは、ピラトがイエスに死刑判決を下さざるを得なくなるようにと総督ピラトを追い詰めていきます。死刑執行のための訴追理由ですね、訴追の理由、まあ、訴える言い分を少しずつ変化させて詰め寄っていきます。最初、まあ、18章に書かれている連行した場面、最初ユダヤ指導者たちがピラトの官邸にイエスを連行していって、イエスを引き渡した時に、まあ、訴状も渡したんですけども、その訴状にはこの者は自分を王だと自称していると、そういうふうに書いてありました。ですからピラトはイエスの尋問を、お前は王なのかという言葉から始めていきます。でもピラトにしてみれば、イエスが自分のことをユダヤ人の王と自称した、ユダヤ人の王だと語ったということはさほどの問題ではない、あまり関心のあることではない。ピラトにとって厄介で、ピラトにとって問題なのは、このユダヤ人指導者たちが執拗にこのイエスを殺そうとしている、この出来事の方が相当厄介でした。でピラトはどうしたら彼らの主張を受け入れながらもイエスを殺さずに済むか、大事にならないで収めることができるか、まあ、ユダヤ人指導者たちの留飲をどうやって下げたらいいのか、そういうことを考えました。まあ、まずはイエスが自分が王だと言ったということを否定してくれればいいわけです。けれどもピラトとの尋問の中でイエスはそれを否定しないです。そこで困ったピラトはローマ兵士たちに命じて、ユダヤ人の王万歳と連呼しながら彼を鞭打てというふうに命令をします。ユダヤ人の王万歳、この罪だ、ユダヤ人の王万歳、ユダヤ人の王といったお前のその言い方がこの罰になるんだと見せながらイエスを鞭打たせた。そしてお前たちが言うようにユダヤ人の王という罪で彼を鞭打った、これでいいだろう、そう言ってイエスをユダヤ人の前に、指導者たちの前に連れて行った。もう体中ボロボロにして連れて行った。ところがその思惑は外れて、むしろユダヤ人指導者たちにの油に火を注ぐような状態になった。ユダヤ教指導者たちはもはや直接的に十字架につけてください、そう要求し始めたんです。しかも今度はこの男は自分を神の子と自称したんですよ、まあ、そのように言葉がユダヤ人の王から、神の子って言ったんですからという場面に変わっていきます。この言葉を聞いた途端にピラトには戦慄が走ります。 彼自身を一気に大変危険な局面に追い込んでしまったんです。というのもユダヤ人の王と自称していたというならまだしも、これユダヤ人の問題、神の子と自分のことを言っていたとなればそれはもうユダヤの問題では済まなくなるからです。ローマの問題になってしまうからです。なぜならローマ皇帝そのものが自分を神の子と自称していたし、人々に世界中に自分を神の子と呼びなさいというお触れを出していたからです。この男が自分を神の子ともし語っていたのならばこれはローマの問題になってしまう。どうするピラト。非常に狼狽してしまうピラトにユダヤ指導者たちはさらに究極のダメ押しの言葉を突き刺してきます。もしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない、皇帝に背いていることになりますと言ってきたんです。まずいっていう感じですね。やばいっていう感じです。けれどピラトにユダヤ指導者たちは続けるんです。追い込むんです。しかも最後の追い込みはすごい、まあ、言うならば自分自身の主張や立場を捨ててでも特攻してくるような特攻隊のような突っ込み方をしてくるんです。私たちには皇帝のほかに王はありません。あなたはどうなんですか。ユダヤ人たちがです、私たちには皇帝のほかに王はありませんと言ってくるんです。まあ、将棋で言う時のところの詰みです。これでピラトは詰んだんです。もう逃げ場がなくなったんです。皇帝への恐怖です。そして皇帝への恐怖の利用です。それがイエスの十字架を決定づけたとヨハネによる福音書はこんなふうに順を追って記しているんです。時間があれば他の福音書をもう一回読み直してください。他の福音書はピラトが人々が騒ぎ出すのを恐れて判決を出したと書いている。しかしヨハネ福音書だけはこのようにユダヤの王、自分を神と言った皇帝に反することになるとピラトの心情心境を追い込んでいくようなきちっとした順を追った描写で十字架刑に至る経緯を記しているんです。それはこのヨハネ福音書を読んでいた2世紀初頭のクリスチャンたち、ヨハネ共同体がローマ帝国が支配している、ピラトっていうのはローマ帝国の象徴なんですが、ローマ帝国が支配している世界をどのように見ていたか、あるいはローマ帝国の本質をどのように見ていたかということ、そしてクリスチャンたちはこの世界をローマ支配のこの世界をどう生き抜いていくのかということを懸命に求めていたかということをヨハネ福音書はよく記しているんです。ヨハネ福音書の最後の場面の特徴はイエス様が亡くなられる寸前に語られた言葉にあります。成し遂げられた。これも時間がある方は詩編22編を最初から最後まで読んでいただくとこの乾くという言葉や成し遂げられたという言葉が詩編22編からイエス様が十字架の場面で思い起こして自分のこととして語ったということがよくわかります。ヨハネ福音書はイエス様が絶命亡くなる寸前に成し遂げられたと語ったというふうに完成ですよね。これで全てが成就した完成したと語ったということを記しています。でもそれはまるでネガフィルムのように ネガフィルムがわからない人が最近いるでしょうね。と思って、ね、寸前に持ってきたんです。準備いいでしょう。懐かしいですね。富士フィルム。ネガフィルムって昔こんなのだったんですよ。ね、今デジタルカメラで撮ると画面にそのまんまが映ってますけど、昔はあんなものなかった。全部ネガフィルム。ね。でこれは白が黒に、黒が白に反転するんですね。白いところが黒くなってます。黒いところが白くなってます。ね、濃いところが薄くなってる。これネガフィルム。でも白いところが黒くなってるんだけども焼き付けるとその黒いところが白くなって実際見たのと同じようなプリントになってくるわけなんですね。はい、ネガフィルムのようにローマの暴力の下で力なく潰されていく命が、そんな風に映っている命が実は神の御心が存分に注がれていた栄光が成し遂げられた印なんだと宣言したわけです。イエス様の十字架の場面でこそ成し遂げられたという言葉が宣言されたことをヨハネ福音書は本当に大切なこととしたんです。権力暴力への恐怖によってもう世の中が動いていく、ありとあらゆるものがその力によって動かされていく、そんなこの世の中にあって、私たちクリスチャンは何を土台とし、何に照らされ、何につながり、何を待望しながら生きていくんだろうか。イエス様の十字架の受難を勝利の印として生きていったヨハネ共同体、その時代のクリスチャンたちの生き様を私たちはもう想像したいと思うんです。本当に想像したいと思うんです。でそのようなその時代の信仰した人たちの生き様を、まあ、置かれていた状況も含めて想像していくという作業をもう全く横に置いてヨハネ福音書を読んでしまう。ヨハネ福音書ってどうしても神の子とか勝利とか栄光っていうトーンが強いです。このヨハネ福音書をその神の子勝利栄光のトーンばかりを吸い取って強調して読んでしまうと、栄光の福音書のように読んでしまうと、まあ、後になってずっと後の時代になって形作られたキリスト教教義を説明するばかりのヨハネ福音書になってしまうんですね。ヨハネ福音書の背後に何があったのか、ヨハネ福音書の時代はどんな時代だったのか、このことを想像しながら読む。その時になぜイエスの十字架のあの最後の最後の場面に成し遂げられたというこの言葉を彼らは仰いだのかということが読めてくるんですね。ヨハネ福音書だけではなくて、全ての福音書を読んでいくとき、まあ、それだけでなくて福音書だけでなくて新約聖書のあらゆる文章を読んでいくときに、実は本当は横に置いてはいけない、横に置けないキーワードがあるんです。新約文章を読んでいくときに横に置いてはならないようなキーワード、それは迫害、弾圧、そして抑圧、貧困です。私たちの生きてきたというか、私たちが生きているこの世界にはこのキーワード抜きに聖書を読むことができない人たちはたくさんいるんです。聖書を読むときにこのキーワードがどうしても自分の身に迫らざるを得ない人たちはいるんです。けれどもそれとは全く逆に、今言ったキーワードをほとんど意識することをせずに聖書を読むことができる人たちもたくさんいるんです。迫害、弾圧、抑圧、貧困、このキーワードを抜きに聖書を読めない人たちとは、もうまさに自分たちが今ここで迫害と抑圧、暴力と貧困に苛まれている人たちです。そのような人たちはイエス・キリストの受難を自分たちの苦悩と重ね合わせて イエス様と向かい合います。イエス様の受難衆と向かい合います。イエス様の受難は場合によっては自分の苦難、そして自分が受けている受難はイエス様の受難、そのように自分の受難とイエス様の受難重なるんですね。この間四ツ谷のイグナチオ教会でリー・チョルさんという昔1970年代に政治犯として韓国で逮捕されて、スパイ容疑、国家保安法違反容疑で逮捕されて、でっち上げですよ、中央大学の法学部に在学していた熊本出身の在日韓国人なんですが、韓国に留学している間に当時のパク・チョンヒ政権が、当時は政権を維持するために北の脅威ということを煽らないと自分たちが戒厳政府を作っているということに理由が立ちませんから、定期的に日本から韓国に留学していた在日韓国人たちを逮捕してでっち上げて政治犯ということで死刑判決どんどんしていた時代です。あの頃私の大学にもありましたけれども、何々さんを救う会、たくさんの救う会がありました。政治犯事件ですよ。その政治犯事件の中のにおいて逮捕され死刑判決を受けていたリー・チョルさんという人が、その後13年後に政権が変わる中で釈放されて今日本で暮らしてますけども、その方の証言を聞く会というのはこの間四ツ谷であったんですが、彼はミョンドン大聖堂に十字架につけられたイエスという石碑があるんですけど、ミョンドン大聖堂の左上にね、あれのイエス様の顔を見るために自分に似てると思うって言うんです。そして死刑囚であった自分自身がやっぱ重なるって言うんです、ね、やっぱり本当に苦難を持った人たちはイエス様の受難と聞いた時に自分の死刑囚、あの獄中時代っていうのが重なっていくんですね。ちょっと余談になりましたけれども、私を含めです、これはもう私を含めなんですが、自分への迫害とか抑圧とか貧困というキーワードを忘れることができながら聖書を読むことができる、そういう人たちは、自戒的に申し上げていますが、受難衆というとどこかイエス様の受難、イエス様の受難、イエス様のものにしています。神の子であるがゆえに救い主として背負わなければならなかったイエス様固有の受難、そんなふうにイエス様の受難を語ります。もちろん自分自身が迫害されているという状況にありませんから、自分自身の迫害をそこに重ねることなんかできませんし、それどころか自分がイエスに迫害と暴力を、そして殺害の苦難を私が与えたんだという、受難に対して言葉作るしかないので作っちゃいましたが、余難ですよね。余難者としての私を感じることもできずに、つまり神を否定する、神の心を表そうとしたイエスを拒否して殺す、こういう私やこの世の余難者としてのありさま、それを忘れてしまったまま受難衆、イエス様が苦しんでくださったというイエス様のものにしていこうとする、そこをもう一度私は問われながら、受難者のイエスを見るときに、余難者のこの世、余難者の私としての私の姿を垣間見なければならないと思ったりするんです。先ほどピラトとユダヤ当局者との攻防、それは皇帝への恐怖とその恐怖を利用する策謀だと言いましたが、この世の権力や暴力支配に恐怖している、あるいは捕らえられてしまっている、そしてこの世の権力に恐怖したり捕らえられたりがんじがらめになっている人々にまたさらにつけ込んでいく、そういう力、そういう動き、これは私たちが生きる時代、この私たちが生きる世界にも非常に強く動いています。2000年前の地中海沿岸パレスチナの話だけじゃないんです。例えば まだまだ短い記憶だと思うが、80年前の日本では天皇陛下の女の前で、その一言で全ての人が震え上がったんですから。今ミャンマー国軍を動かし、ロシアのプーチンを動かし、そして残忍なイスラエルを動かし、その背後にあるアメリカを動かし、そのアメリカにただただ追従するこの日本を動かしている力、そうした力もですね、この、皇帝への恐怖というか、マモン、この世の権力への恐怖というか、その恐怖を利用した動き、そのようなものに絡み取られている世界だと言えないんでしょうか。なぜイエスは十字架で殺されていかなければならなかったのかという歴史の事実、そしてヨハネ共同体、ローマの迫害下をくぐり抜けていたヨハネ共同体が十字架で生き絶えていくイエスの姿に、救いの完成、神の御心の成し遂げだと告白していかざるを得なかった、その信仰、今この時代の中でそうしたことをこう見つめていく受難衆をせめて歩みたいなと思わされます。イエスに対して予難を、つまり苦しみを与えるということは、神そのものを殺すということです。神そのものを拒絶するということですね。神に対し、そして民衆に対し予難を浴びせかけるこの世界の中で、苦しむ人々のただ中で受難の人になられたイエス、受難の人になっていったイエス、そのイエスを改めて見つめたいと思うんですね。今日は残されたわずかな時間で一つの戯曲を紹介します。前にも飯は天ですという詩で紹介をさせていただきましたが、キム・ジハさん、金の芝の川、山水の川ですね。キム・ジハさんという詩人がいます。彼の戯曲に金冠のイエスという戯曲があります。舞台はある小さな村、登場人物は重い皮膚病を負った人、野宿者、売春婦の3人です。つまり明らかな被差別者が主要な登場人物です。3人はある寒い夜、腹を空かせて自分たちの運命を嘆きながら肩を寄せ合って座ってます。彼らのすぐ横には黄金の冠、金色の冠をかぶせられたイエス像、これはセメント像なんですが、そのイエス像が建てられています。このイエス像はかつてある大会社の社長によって建てられた像でした。その社長はこのイエス像に言いました。イエスよ、金の冠は全くあんたにお似合いだ。その冠は実にこの世の王にふさわしい、いや王の中の王だ。その冠のおかげであんたはとっても魅力的だ。けれどイエスよ、あなたのその金の冠が去年のクリスマスに忠実なしもべ私の寄付で作られたことを忘れないでくれよ。イエスよ、私にしこたま金を儲けさせてくれ。そうしてくれりゃ次のクリスマスには私はあんたの体全体を金箔で飾ってやろう。さてこのイエス像は肩を寄せ合って寒さをしのいでいる貧しい三人の前で突然叫び出すんです。どうか自分を囚われの身から解放してくれ、自由にしてくれ、解き放ってくれ。本当に貧しく困難に生きている人を解放するためには私がまず解放されなければならない、そう言って叫ぶんですね。イエス像が自分の解放を叫ぶ場面をもう少し詳しく、読んでみます。舞台右手に金冠を頭に乗せたセメントのイエス像、その下で酔っ払った重い皮膚病の男がわめき散らす。腹が減って疲れて心が寒くて寂しくて どうにも我慢できない彼は突っ立っているだけのイエス像に向かって不平不満をぶちまける、ね、ナレーションのことですね。おうイエス、昔は俺も信じたことがあった、でもどうってこともなかったじゃないか。イエスが俺のような人間と何の関係があるってんだ。綺麗でちゃんと暮らせるお上品な連中が信じるものなのさ。こうしちゃいかん、ああしちゃいかん、食えなくても文句は言うな、殴られても我慢せよ、そうすれば天国へ行ける、あれこれ立派な言葉を並べ立てて貧乏人の魂を抜き取り、おとなしい犬のように飼いならす、好きなもんを着て好きなもんを食べている威張った連中、そんなやつらがお前を信じるのさ。そうじゃありませんか、イエス様。おいらが間違ってますかい。イエス様にも口があってこそ話ができるのに、あんな風にセメントに固められちゃ口も聞けやしねえ。壊れないようにがっちりとコチコチにイエスを固めておいて、その下でうまくやろうって魂胆だろう。勝手にしやがれ畜生。イエス様、おいらどうすればいいんです。あれや、これは何だ、雨か、あ、これは涙だ。イエス様が涙を流してるぞ。セメントが涙を、セメントに固められたイエス像が重い皮膚病の男の叫びに涙を流していく場面です。イエスは語るんですね、像は語るんです。恐れることはない、私だ。私はあまりにも長くセメントの中に閉じ込められていた。私はお前のような善良で貧しい人々と話がしたかったんだ。そして一緒に貧しさを分かち合いたかったんだ。どれほど待ち望んでいたことか、この牢獄から解放される日を、解き放たれてお前たちのところに、お前たちの中によみがえる日を、お前が私を救ってくれたのだ。このセメントから早く解放してくれとイエスに言われて、イエス像に言われて、皮膚病人はどうしたらもう一度生き返っておいらたちのところへいらっしゃるんですかって尋ねます。するとイエスは、目の前のすべての民衆の悲惨な暮らしから顔を背けて、自分たちだけで天国に行こうとする者はダメだ、不正義を見ても抵抗せず帰ってへつらうのもダメだ、祈りだけではダメだ、お前のように貧しく哀れで踏みにじられながらも善良で慈しみ深い者だけが頼りだと彼は言うんですね。イエスの話し声を聞きつけて物乞いたちや娼婦たちが駆けつけてきます。お前たちがいてくれるので私の心は喜びに満ちている、私はお前たちと共にお前たちの涙の谷に行くであろう、さあ早く私をセメントから解放してくれ。このあと金冠取り外して貧乏人に配っていこうというアクションが起こっていくんですけども、イエス様にこう茨の冠をかぶし直してね、そしてイエスは、このイエス像は民衆と共に生きようとするんですが、けれども金持ちや社長や教会の神父たちに邪魔されて、なかなか思うようにいかないという、そういう流れを持った戯曲です。この戯曲はですね、四部構成なんですけども、ずっと我慢できない、我慢できない、この長い苦しみという民衆のうめきがずっと続くんです。繰り返し繰り返し流されるんです。と同時に、おう主よ、どこにいますか、どこにいますのか、我らを救ってくださるあの方はどこにいますのか、おう主よ、今はもう我らと共にいてください、というこのか細い歌声がずっと繰り返しバックで流れていくという構成になっているんですね。私は受難衆を守ったり過ごしたりしている教会でさえ、受難衆を覚えている教会でさえ、この世界は 自ら金冠を外し、茨の冠をかぶり直し、自分自身受難の人となって受難の人々の中に生きようとなさっているイエスをですね、繰り返し大聖堂やホールの壁に飾り直している、そういう世界なのではないか。受難衆でさえ神に対して、隣人に対して、そしてイエスに対して苦しみを与えてしまってきたこの世界、この自分のこと、あるいは教会自身のことを忘れて、十字架のイエスのこの十字架ごと金箔で飾って崇めていこうとしているのではないか。そういう意味で私たちはイエス様という受難の人を今日の受難の人々の中に返さなきゃいけない。変な言い方に思われるかもしれないけれど、私たち自身が本当に今日の時代の中、受難を受けている人々の中に受難の人イエス様を見つめなければならない。受難の人のただ中でイエス様がそこにいらっしゃいますということを見つめ直していかなければならないのかな、そう感じさせられる受難週です。お祈りをいたします。神様、命からがらの人々がいます。家を失い焼かれ逃げ惑う人たちがいます。飢餓状態、貧困状態に陥っている人たちがいます。そこにイエス様がいらっしゃいます。神様、イエス様が受難の人であったことと、私たちが余難の存在であることを切り離さないで考えていくことができますように導いてください。けれどもイエス様のこの受難こそが弱く貧しく、また本当に深い罪人に過ぎない私たちを支えていてくださる新しい道でもあることを覚えて、感謝を持って受難週を過ごすことができますように。能登半島の難儀している人々、ガザで人間としての最大級の軽んじと苦しみと、そして死の恐怖を味わっている人々、ロシア・ウクライナ戦争の人々、ミャンマー国内避難民の人たち、この受難週の時も私たちが覚え祈り続けることができますように。今日から始まる1週間、イースターに向けての歩みをどうか支え、守り、導いていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。